使徒言語録という教会の誕生の物語を今読み進んできております。使徒言語録全般部分ではイエス様の十二弟子、主にペテロそのものの活躍を私たちは見ました。そして後半部分では最初教会を迫害する者、イエスキリストを否定する者でしたけれども改心をし、たくさんの手紙を書いたそのパウロの物語を今私たちは読み進んで生きています。お気づきのように使徒言語録20章まで進んできました。クライマックスです。いよいよパウロがエルサレムに帰り、そして捕らえられ、伝説によればローマで殉教する、その最後の場面、それを今私たちは読み始めてきております。殉教する、苦難に遭うキリスト者が、聖書の中の人々が、こういう言い方はよくありませんかもしれませんけれども、よく会う話です。私たちはこういう話を読むと、自分もキリスト教信仰を持っている、私もクリスチャンであるからパウロに習わなければならないのか、主イエスキリストに従わなければならないのか、自分も叱るべき時にはそれこそ小説の塩刈峠のように、愛する者のため、皆のために命を投げ出さなければならないのか、そういう覚悟を持って進む、それが信仰者の歩みなのかというふうに、どこか心の中で覚悟し考えます。その考えは決して間違ったことではないでしょう。正しいこと、良いことだと思います。ですけれども、殉教しなければならない、この身を投げ出さなければならない、もしならないというふうに考えているのだとしたら、それは多分イエス様の気持ちとも、このパウロの気持ちとも違うと思います。パウロは教会を迫害していた時にこそならないに取り憑かれていました。律法を守らなければならない、安息日を守らなければならない、そのパウロの目の前に現れたイエス・キリストは、律法は守らないし、安息日は犯すし、罪人と一緒に喜んでご飯を食べる、そんなものがメシアか、そんなものが神の子か、私は神を知っているなどと堂々と言うが、お前こそ何も神を知らないものではないかとパウロは思っていました。だからイエス・キリストが大嫌いでした。イエス・キリストに従う者たち、その者たちを根こそぎ絶やすこと、それこそが神様に従うこと、律法を守ることだとパウロは固くなに考えていました。ですけれども、教会の者たちを迫害しているうちに、主イエスキリストの言葉に触れるうちに、パウロは神の本当の御心とは何であるのかということに気がついてきました。守らなければならない、殉教をしなければならない、神様のために全てを捨てなければならない、ならないならないならない、人間の姿勢だと思っていました。それが神様に喜ばれることだと思っていました。でもならない、してはならない、やらなければならない、だから神様は褒めてもらう、だから神様に褒めていただく。パウロは気がつきました。これはやり取りではないかと、神様とのやり取りではないか、駆け引きではないか、私がならないと守ったから神様恵みをください、恵みをくださいますよね、そういう駆け引き、やり取りをする相手が神なのか。イエス・キリストが示していた神様は、私たちが何をしようが、 私たちのことが大好きな神様、愛してくださる神様、やり取りなど一切求めていない、ただ神様は私たちのことを守り愛してくださる。それが分かった時にパウロは自分の今まで囚われていた十戒の解釈、律法の解釈、その解釈が間違っていた。もっと言うならば、本当に十戒が言っていること、律法が言っていることの本当の意味をパウロは発見し、気がつき、喜び、そして教会を立て上げていく、その人としての歩みを進めていきました。神様は大いなる方、それが分かればもう何も怖くない、もう何も必要ではない。その喜びに満たされたのがパウロの伝道旅行でありましょう。さて、それがパウロであるとするならば、今日のこの聖書の箇所はどういうふうに私たちは読むのか。パウロの今日のこの舞台はトロアスからミレトスまでの船旅というふうにあります。エフェソの教会というふうに組たちが打ってあります。この場所、聖書のおしまいのところの地図がございますので、今確認してもよろしいですし、後ほどお家に帰ってからでも構いませんけれども、ご確認いただければと思いますが、これはギリシャの南の方です。そしてパウロが今目指しているのはエルサレムです。直線距離でおよそ500キロ船で行っても500キロ陸路を行けば多分その1割2割増しになるでしょう。500キロ以上の道のりをパウロは今から帰るというふうに言います。500キロ、どういう距離かといえば、それは東京大阪間です。東京大阪約500キロ。パウロは殉教の死を遂げたというふうに言われます。まあ、ご存知のように獄中で手紙を書いたということですから、パウロは捕まったんでしょう。捕まったんですけれども、パウロは逃げることができなくて捕まってしまったという、そういう逃亡犯の末路を彼は演じたのではありません。500キロも離れているんです。逃げようと思えばどこでも逃げられた。もうギリシャ圏内です。エルサレムよさようなら。パウロはローマの教会にも手紙を書けるほど近いところにいたわけですから、ユダヤ文化、そういったところから離れて新しい生活を始めようと思えばいくらでも始められる、そういう力もパウロにはありました。事実、パウロの仲間たち、弟子たち、彼らは皆エルサレムには帰らないでほしいというふうに言いました。いくらでも生きる道はあるではないかと、いくらでも生活する術はあるではないかと。なんでわざわざエルサレムに帰らなければならないのか。500キロ離れたそのエルサレム、そこにパウロはわざわざ帰ると言います。そこに行くんだと言います。帰るだけでも一苦労、おまけにそこに帰れば何が起こるかわからない、おまけに聖霊によれば、あらゆる情報によればパウロを投獄しよう、捕らえようとしている者たちが手ぐすね引いて待っている、待っているというか、なすすべがなくて、ただエルサレムでうろうろうろしている連中だけです。でもそのうろうろしている連中の中にパウロは自ら飛び込むと言います。なぜパウロはそんなことをしなければならないのか。16節にこのような言葉があります。パウロはアジア州で時を費やさないようにエフェソには寄らないで後悔することを決めていたからである。パウロは少しでも早くエルサレムに帰ろうと思っていました。なぜか、できれば50歳にはエルサレムについていたかったので旅を急いだのである。50歳エルサレム、何の日か、もうお別れですね。ペンテコステの日です。ペンテコステに起こった出来事、50歳の日に、ペンテコステの日に聖霊が弟子たち、人たちの頭に降り注がれて、おのおのが神の言葉をしゃべり出し、神の神を賛美していった。そこから教会は 生まれてきました。五旬祭エルサレム、それは人たちの最初、パウロの最初の物語です。その最初に帰る、それがパウロがここで決意決断していたことです。さて皆様、聖書というものはどういう筆来になっているのかお分かりでありましょうか。創世記、天地創造の物語があります。神様が天地を作りになりました。エデンの園にアダムとエバを住まわせました。アダムとエバを住まわせましたけれども、そこで一本の木、善悪の知識の木、これだけは食べてはならぬと言いました。お隣には命の木が生えています。これを彼らは食べることはありませんでしたけれども、別にそれは食べてはならないという禁止の命令はありませんでした。ですからそれをいつ食べてもよかったにもかかわらず、彼らはそれを食べないで過ごしていました。彼らは裸でもありました。私たちは今でこそ裸ではダメだ、服を着なければ、それもできればいい服を、暖かい服を着ます。でも彼らは裸でした。裸で彼らは時を過ごしていました。なぜ裸だったか、服が必要なかった。自分に欠けているもの、自分に足りないもの、それがあると彼らは思っていませんでした。まさにそれこそがエデンの園です。神様も作りになったその世界、それは何も欠けることはない、何も不足していることはない、神様がおっしゃったらその通りになる、足りないものも余分なものもない。神様はその世界を見てよしと言われる。神様の御心にかなったその世界です。足りないものも不足しているもの、余計なものも一切ない、それがこの世界です。ところが蛇に誘惑をされたアダムとエバは、自分には足りないものがある、不足しているものがあると思い込んで、善悪の知識の木の実を食べます。そして食べたらあれも足りない、これも足りないという病気に侵されます。服も着ます。息子のカインとアベルは神様から褒めてもらえる、これがなければダメなんだ。先ほどのパウロと同じです。これをしなければ褒めてもらえない、一生懸命頑張りました。ところがアベルの方は褒めてもらったのに、カインの方は褒めてもらえない。頑張ったのに褒めてもらえない、神様からの喜びの言葉がなければ自分はダメだと思い込んで、嫉妬に駆られアベルを殺します。足りない足りない足りない、足りない病に侵された人間の世界が始まっていたというのが聖書の始まりです。さてこの今聖書の筆来というふうに申しましたが、アダムとエバはエデンの園を追い出されました。エデンの園を追い出されるときに何が神様から言われていたかというと、今のこのまんまでは命の木を食べてしまうから、それが彼らの手に触れないようにと言って彼らは追い出されていきます。命の木から追い出された、命の木から遠ざけられた、それがエデンの園の追放です。命の木というのは実は聖書の中に何度か出てきます。そして集中的に出てきて、そして人が触れるべきものとして現れる、その箇所はどこだかお分かりでしょうか。ヨハネの黙示録です。その最後の場面に命の木は再び現れ、人がそれを触れるように、食べるように、そうやって人の前に現れてくるというのが聖書の筆来になっています。ということは聖書は何を言っているのか、元の場所に帰る、それが聖書の筆来です。私が今読んでいた旧約聖書で読んでいる、月に1回読んでいますけれども、今ヤコブの物語を読んでいます。ヤコブ、このものは名前をイスラエルというふうに神様が与えられました。ヤコブ、イスラエル、イスラエルは何をしたのか、 家を追い出され家に帰る、それがヤコブの物語です。イスラエルの物語です。家を追い出され家に帰る。聖書というもの、私たちに何を語っているのか。バビロン捕囚に遭いました。ローマ帝国によって国を滅ぼされディアスポラのユダヤ人になってしまいました。自分の国土を失った、それが彼らの実体験です。その実体験の中で獲得された神の言葉とは一体どんなものだったのか。イスラエルの民だけではありません。世界のもの、誰しもにとって変わらないもの、必要なもの、それは元の場所に帰るです。帰るべきところに帰るです。聖書全体も命の木から命の木に帰ります。ヤコブ、イスラエルも自分の家から出て自分の家に帰ります。そして今日のこのパウロ、五旬祭の日にエルサレムに帰るです。パウロは元いたところに帰りたい、五旬祭にエルサレムにいたい、帰るべきところに帰る。パウロは恐れおののき、そういったものに打ち勝って殉教の死を遂げる、それが立派なクリスチャンの道であるということを彼は説いたのか、違うと思います。パウロはただ帰るべきところに帰りたかった、行くべきところに行きたかった。それは言ってみればエデンの園に帰るということです。エデンの園、先ほども申しました、何も欠けているものがない、何も不足しているものがない、何も余分なものがない、完璧な世界です。その完璧な世界、そこに私たちは帰る。それは言ってみればもはや決定的な不足、決定的な欠落が私たちに与える死もない世界です。死が一体何なんだ、別れが一体何なんだ、損失が一体何なんだ、障害が一体何なんだ。パウロは殉教しなければでエルサレムに帰ったわけではないでしょう。死も何も、それが一体何なんだと。神様が与えられる恵み、神様が与えられた喜び、それは死をも乗り越える、苦難をも乗り越える、来るべきところ、帰るべきところ、そこに帰るという喜びに比べたら、そのようなもの、一体それがいかほどの力を私に与えるというのか。周りの者たちはまだ分かりません。まだ分からないからこそパウロを引き止めます。なんとかそこには帰らないように、なんとかそこに行って死だというものに直面しないようにしてほしい。周りの者はパウロを引き止めます。ですけれども、パウロは平然と500キロ離れたエルサレムに帰ると言います。ヤコブが兄と和解をしていない、恐ろしいお兄さんです。恐ろしいお兄さんというか、恐ろしくしてしまったのはヤコブです。エサウのものを全部奪って侮辱をして、エサウの怒りを買った。でもその怒りを買ったエサウのところにヤコブは帰ると言いました。帰る直前、私すでに読みました、神様とヤコブは戦いました。神と戦う、私たちは神様と直面する、戦う、それが言ってみれば使命としてあります。でもその神様は私たちに負けてくださる神様です。私たちに全てを与えてくださる神様です。神様を避けて、神様と戦うことを避けて、それは言ってみればパウロがエルサレムを避けて 自分の命を流れさせる。そのようなことをしても私たちはエデンの園に帰ることはできません。狭き門から入れとイエス様はおっしゃいます。狭き門から入れ、そこには広々としたその世界がつながっている、続いている、イエス様の約束でした。神様と戦う、できれば逃げたいです。エルサレムに帰る、周りの者が言ってるのが最もです、行かない方がいいです。ですけれども、そこに帰る、そこに行く、帰るべきところに帰る。私たちも皆、帰るべきところがどこなのか、おそらく見当がついています。やるべきことは何なのか、おそらく分かっています。しなければならないでそれに取り組むのではありません。何も不足していないから、何も欠けていないから、すべてが神様によって備えられているから。そう思った時に、パウロにとってのエルサレムが、ヤコブにとっても自分の家が、アダムとエバにとってのエデンの園が、私たちにも見えてくるでありましょう。受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。受ける、神様の恵み、ご褒美、そんなものをたくさんたくさん欲しい欲しいと思うよりも、何も欠けていないのだから、何も失わないのだから、与えること、それがおのずと自然とできるでしょう。だから私は帰るべきところに帰る。帰るべきところにパウロが帰ったからこそ、ルカはこのパウロの出来事を記す使徒行伝を書き上げたのでありましょう。帰るべきところに帰ったから、幾多たくさんあった書物の中からパウロの手紙を残すと教会は決めたのでありましょう。帰るべきところに帰る、教会が始まりました。新しい歴史の舞台が生まれました。パウロだけの話ではございません。この教会の話、私たち一人一人の物語がここにあります。帰るべきところに帰れば、新しい世界がそこから生まれてきます。神の備えた次のページを私自身もまた書き記し、作り上げていきたいと願います。お祈りを捧げます。聖なる本神、恐れをののくあまりの私たちは、何かにすがり、何かに頼り、それを握りしめていなければ恐れの中に飲み込まれてしまうと思い込んでいます。アダムとエバが木の実にすがったように、私たちは何かにすがらなければ闇の中に消えてしまうと思い込んでしまいます。ですけれども、闇はありません。この世界はあなたがお作りになった世界です。光あふれる世界です。何にもすがること、握りしめること、耐えること、私には必要ありません。信仰を持ったときに、私たちに見えるその道をしっかりと歩むことができますように。恐れをののいてすがること、それが信仰の道ではございません。あなたが示してくださったように、愛と恵みのうちに私たちが招かれていることをしっかりと覚え、感謝をしたときに、 私たちに見えてくる希望の道があります。どうかその道を見間違えることなく、誘惑に負けることなく、恐れにまた襲われることなく、確かに歩み続けていくことができるように、私たちに力を、知恵をお与えくださいますように。新しい信仰ともに歩む一週間が、どうかあなたの祝福のうちに進められてまいりますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。